には、ね、昨日ちょっとまあそこの会食会でお話ししたんですが、まあ、その先生もそうですけど、京都の福知山っていうところに、まあ、ちょっと仲間がいまして、彼女がちょっと一応エステの資格を取ってこうやってるんですが、東洋医学もちょっと独学で勉強してて、結構まあエステと称してちょっとこうマッサージみたいなことをやって割とまあいいらしいんですけどね。でそこのところになんと福知山の市民病院の副院長先生が足しげく通って、でなんでっつって言ったら、まあ来た時にその先生が子供の時に交通事故に遭って歩き方がおかしい、でリハビリやっても治らないし、でまあなんかこう体調が悪いって来られたそうで、まあ冷え取りをこうやってって、でまあそのエステみたいなのやる時に足元にゴムの板を置いて足も温めるんですよっていうことを教えながら、靴下も履いた方がいいですよって言いながらなんかこうやるそうなんですが、そしたらその先生がだんだんだんだん足が良くなってきまして、また普通に歩けるようになったんです。でリハビリの先生がびっくりしちゃって何やってもダメだったのどうしたの、でその先生の奥様も膝が痛い痛いっていうので正座ができないっていうので冷え取りやったら良くなったと。でそれ以来そこの市民病院の先生もこれはすごいっていうので、なんか結構聞いたらまあまあすごい先生みたいです。外国の学会まで行くっておっしゃったんです。私はお会いしたことないですけど話によると。でその時でも陶器の湯たんぽ使うのはもちろんあちらに展示してあるのはいいんですが、旅行の時持ってけませんから、陶器の私もそうです。ゴムの湯たんぽを使うといいんです。でその先生もゴムの湯たんぽをカバンに入れて外国に持ってって、もちろん靴下も持ってって重ね履きして、そしたら具合がいいっていう。で最近なんか前試してガッテンでもやってましたけど、ヒートショックプロテインとか言って温めるとなんかあるなんかタンパク質が活性化してなんとかなんとかってなんかね、ちょこっとそんなこと言い出して、で西洋医学でも温めると免疫が上がるとかって言い出してるから、やっぱりそういう時代ですねなんてその先生が話されてるそうです。だからまあでもまだまだこれからかなと思ってますので、私もまあいろいろちょっとあちこち呼ばれるうちが花かなと思って努力させていただいてるように、で少しずつ冷え取りというのも広なんていう不思議とこうちょっとこう普通の病院にもこう浸透してきたかなというのは最近思います。はい、で正直言いまして最近ちょっといろいろあちこち行くんですけど、三重県の松坂っていうところにもお邪魔することになってまして、2ヶ月に1回ぐらいお邪魔してるんですが、そこでこの間ちょっといろいろお話しさせていただいた時に、夏でちょっと裸足の方が3人ばかりいらっしゃったんです。で私はまあ初めてかなとは思ったんですけど、まあいいやと思ってちょっと一足飛びにいろんな話をしだしたら、途中まで行ったらある方があんたの話わけわからんわって言うんですよ。何ですかって言ったら、初めてで靴下の履き方から教えてくれということでした。で最初にまあ私も反省してまで、ああそうか、そういう方もね、わからない方もいらっしゃるんだなというので、でまあ最初のうちにこう質問ありますかって言って黙ってらしたんで、早く言ってよと思ったんですけどね。でまあ初めての方もいらっしゃると思いますので、で初めてじゃなくて分かってるわって方もいらっしゃると思うんですが、ちょっとまあちょっと聞いておいていただきたいですが、冷え取りってなんでまずは足温めるんだってことなんですね。でそれはまあ本にもありますけど、体おへそからおへそから上が上半身で、ちょっと字くちゃくちゃですけど、おへそから下が下半身っていうのはちょっと大まかに分けていただいて、で特にこの足元っていうのが、なんていうんですかね、体温っていうか温度がだいたい5度から6度ぐらい違うっていうことになってます。これは本当にこうサーモグラフィーなんかで測ると本当にそうらしいです。これって結構いろいろテレビとか週刊誌でも言われております。でなんでこうなるのかっていうことなんですけれども、まあ私がちょっと簡単にいつも説明してるんですが、上半身の方に内臓が全部集まってる。内臓って全部おへそから下はないですよ、ね、大抵こっから上に全部内臓が心臓とか肝臓とか大事なもの全部集まってるから、でもちろん心臓も肺も胃袋もさっき食べたランチなんて今こなしてるわけなので、それで上がいつもこう活発にそうやって動いてて暑いし、で足元の方には何もないというので足元の方が5度から6度は低い、下の方は低いということになってます。でこうなると こうなるとですね、いくら心臓が頑張ってこう血液をバーッと送ってもだんだんだんだんこう先の方に行って最終的に、ま、あの末端の末本当の毛細血管って髪の毛より細いようなところに行くとちょっとそこで冷えがあってちょっとこう縮んだりしてるともうそこであの栄養あの新鮮な血液が内臓までいかないということになってしまって、でその人の弱いところがまず病気になってしまうというの で冷え取りはこの上と下の温度差をなくしましょうということなんですね。で半身浴でまずはあの半身浴が本当は一番いいんですね。で24時間お風呂には毎日入ってほしいんですが、そういうわけにいきません。お仕事しなきゃいけないし、子育てとか家事をやらなきゃいけないので、24時間毎日毎日お風呂入れる人ってまずそういないと思います。そういう結構なご身分の方はなかなかいらっしゃらないと思う。それで、まあ、あの靴下をいっぱい履いて上を涼しい格好をしてくださいってことは、いつでもこう半身浴をやってる状態保ってくださいってことなんですよね。で、下を温めてやると上と同じような条件になるから血流がうまく回りますよ。で、そういうことで靴下をいっぱい履いてください。ということになります。で私も昨日絵見せてって全部脱いでちょっと会食会の時見せましたけど、靴下15足とズボン下3枚ぐらい履いて、上はマシルクのこの半袖の T シャツとこういうものでねやってますってことは、今でも半身浴やってる状態を保ってるっていうことなんですね。だからそう靴下をいっぱい履いて上を涼しくしてくださいっていう大体服装の基本がそこにあります。でもうちょっとこう難しくいっちゃうと、あのまあ、東洋医学でよく言う話で、あの陰と陽という言葉がありまして、陰キャラもちろんあの冷たいところが好きで、あこれなんかくちゃくちゃなやつ、冷たいところが好きで、こっちはあの暖かいところが好きなんですけど、あの陽っていうのはまあ字のごとくというかということなんですけど、あの陰の気はどっちかというと上に行きたがって、陽の気は下に下がりたがる。ところが足元が冷たいとそのまま上に行けないし、上が熱い、たくさん上ばっかり来たりした熱い状態だと、これは下に下がろうにも暖かいところが好きだから下がれないということになって滞ってしまって、あの要するにこれは気の巡りが悪くなるということになるんですが、気の巡りイコール血液の巡りと同じことになりますので、それで逆にこう足元下半身を温めてやると、こちらの陽が下に下がって上を涼しくすると陰が上に上がるから、こうやってくるくるくるくる回るようになって、それで要するに血の巡りが良くなって健康になりますよというのが冷え取りの教えなんですが、陰と陽って言うと頭くちゃくちゃになりますから、早い話がまあ大事な心臓とか内臓が全部上にあるから、上はいつも熱いで、足は何もないから低い、そうなると血流がうまく回らないから、しっかり足を温めてください。これが冷え取りの基本です。